人生が変わるということについて語ってますね。まあ、クリスチャンの生活というのはそういうことですね。まあ、今日は福音の奥義について少し話します。彼の名前は ラクレイですね。彼は、ラッパーですけれども、クリスチャンのラッパーですね。私は、54歳ですので、なかなか iTunes のことを使えなかったんですけれども、私は実は私はラップには全く興味がないんですけど、ある時たまたまこの歌を聞いたんですね。彼がローマ書をラップにしたことがあるんですけれども、私はラップが好きじゃないんだけど、このローマ書が好きだから、これは最高だなと思ったんですね。今日は、キリストに根を刺す、根を張るということですね。エペソ人への手紙のシリーズですね、続きます。今日は、3章の、1節から6節まで、学んでいきます。じゃあこれを読んでいきましょう。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のために私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。お祈りしましょう。天の父様、あなたの御言葉を感謝します。この御言葉を、ヘブルやギリシャ語に書かれ、で今の時代、英語や日本語や韓国語やタイ語、いろんな言葉に訳されていることを感謝します。私たちこれを読んで理解し、心に飛びることができることを感謝します。神の御言葉が私たちのによって歌われています。またラップを通しても神様の御言葉が語られています。いろんな方法で神様の愛がこの世界に語られています。ありがとうございます。私たちはキリストにしっかりと根を張ることができるように助けてください。イエスの御名によって祈ります。アメン。今日のタイトルは神の奥義が啓示で、この 6節見てください。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。まあ、いろんな奥義というと、いろんな秘密のことを考えたり、もう奥義が隠されているものと思うんですけれども、私は3年生の時にこの面白いことを習ったんですけれども、ここに輪ゴムがあるんですけれども、この輪ゴムがもうこの指からこの指に移す、これどうやってできたのって、もうこれは奥義だと、不思議だ。2年生だったらすごいマジックのように見えるんだけど、でも奥義というのは手品のことじゃない。私たちは言ってるのは違う意味の奥義です。これは福音の奥義、イエス・キリストの福音の奥義がもう啓示されましたということについて話します。パウロはどういうことを言ってたでしょう。じゃあまず一節見ましょう。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私がパウロが言います。 まあ、ここには大体異邦人ですね、まあ、ユダヤ人はここに2人くらいいるんですけれども、ほとんどの人は、異邦人ですね。ここでパウロが言ってますね。まあ、2節から、まあ、1節では異邦人に話しますよって言ってるんですけれども、まあ、2節からしばらくいろんなことを説明します。まあ、2節から13節ずっと実はパウロが続きます。もう長く喋るんですけれども、で14節に飛ばしていくと、こういうわけで、まあ、この3章のこういうわけでに戻ってしまうんです。こういうわけで私は膝をかがめ、天上と地上で家族と呼ばれているすべての名の元である父の前に乗りますと。でも一節に戻りますけれども、まあ、この一節の一節と十四節の間にあるものは、まあ、パウロが付け加えている情報ですね。まあ、括弧、もう鍵括弧に入っているような情報ですね。まあ、追加情報ですね。まあ、追加情報というのは何が、まあ、私はお腹が空いてますという、まあ、ことがあるとしたら、まあ、しかし、ポテトしか食べたくないとかね、そういう、まあ、追加情報、何かそれを何か、付け加えると、さっき言ったことをもっと明確に説明するためにするんですよね。まあ、パウロがここで語っていることは、まあ、神様を褒めて伝えている理由をもっと明確に語っているということですね。でも、一節にはこういうわけでと言っているんですけれども、じゃあどういうわけで、あの聖書にはですからとかこういうわけでということを見たときに、その原因を考えないといけないですね。これは、前のところを指して言ってるんですね。2章の22節、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によりよって神の住まいとなるのですと、そういうわけです。だからまず神様は異邦人に向かって話しています。で、あなたは神の宮であります。神の、御霊があなたの中に生きています。私たちは聖霊が住んでいる宮です。私たちはこの建物が大事だと言うんだけど、建物はどうでもいいです。本当に神様が建てているのはこの建物じゃなくて私たち自身です。私たちが集まって礼拝するときに神様が私たちに語ってくださいます。まあ、まあ、まあ、私たちは神様の宮です。で、もう一つ、私たちは神の祭司です。私たちは、生きている、石のように、霊的な家に建てられ、そしてそれは、私たちは聖なる祭司となって神様の前で霊的な、生贄を捧げるためです。ですから私たちはこの祭司だけではなく、私たちはその、神殿の中で捧げられている、その備え物です。ローマの十二章一節では、それゆえ私の兄弟たち、神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられるふさわしい、清い賜物、備え物として捧げなさい。これこそあなたの霊的な礼拝ですと。この、ビデオのように彼がもうギャングのような人になりたい、いろんな麻薬にはまってしまって、いろんなことにはまったんですけれども、でもイエス・キリストと出会った時に、この世のようになりたくなく、キリストのようになりたいなと思ったんですね。彼の人生を神様の前で生きている備え物として捧げました。 私たちは神の神殿でもあるし、神様の祭司でもあるし、神様の前に捧げられている供え物です。私たちいつもこのところにもう戻れないといけないんですね。神様、私自身をあなたに捧げますと。でエペソ書は神様の教会のための計画です。これは神様の教会であり、この教会の中にはユダヤ人もいるし異邦人もいます。でこれは神様の計画です。パウロの計画ではありません。まあ、パウロは聖霊に導かれてこれを書いてます。ですからこれはパウロの計画というより神様の計画です。ですから私たちは、ジョン先生の教会を建てようとしているわけではないです。私の計画で教会を建てようとしているわけではないです。私たちは神様の、計画に合わせてこの教会を建てようと努めています。で神様言ってます。私はあなたのために立てている計画を良くしているのだ。主の貢げ、それは、災いのものではなく、あなたに希望と、将来を与えるものであります。あなたが私を呼び求めると、あなたは私を見つけ、私はあなたを聞きます。私を探し求めるならば、あなたは私を見つかるでしょうと。神様はあなたを愛しているかどうかわからないかもしれませんけれども、神様ははっきり言ってます。あなたを愛してますと。あなたを、受け入れて救って、また本当にあなたを作り変えて素晴らしいものに作り上げます。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロがいます。もう、まあ、パウロはあの異邦人のための贈り物です。もうパウロが、神様の召しを受けました。異邦人のための働きをしました。私たちのために本当に働いてくれました。まあ、2節では、あなた方のために私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょうと。ここにはあなた方のためと、パウロの務めはあなた方のためだと本人が言っています。パウロは、まあ、使徒の働き9章15節では、神は、まあ、パウロの、神様の召される場面がありますけれども、そこでパウロが言われました。神に、彼が異邦人の前で私の名を運ぶ器です。また使徒の働き22章21節、パウロはこう言っています。神様が、あなたを異邦人のところに使わすと書いてあります。パウロが私たちのために何をしてくれたか、これを見てみるとよくわかります。まず聖書を持っていることが、また聖書が私たちの言葉で読めるということは素晴らしいことです。聖書では66巻があります。新約聖書では27巻があります。でその半分はパウロが書いたんですね。まあ、ここにはいつ書かれたかちょっと教えましょう。まあ、紀元30年から100年、まあ、このスクリーンの方にありますけれども、で49年から、聖書のところが書かれますね。書き始めますね。このイエス様が死ん、あの何百年後、イエス様の何百年後に書かれたものではないです。イエス様が生きたもう数年後に すぐに書かれたものです。イエス様をもう直接目撃した人が聖書を書いてますね。 ここにヤコブという人はイエス様の、もう弟です。彼は、まあ、ヤコブが49年に手紙を書きました。またガラテア書は49年に書かれました。この、まあ、パウロが書いた箇所は黄色にしています。まあ、パウロ第一テサロニケ、第二テサロニケ、また、福音書がこの55年から65年の間に書かれました。ここにはイエス様の復活を、まあ、目撃した人が、まあ、もう徐々にもう年を取ってやがて死ぬので、この見たことをやっぱり文字に残さないといけないなと思って、まあ、福音書を書いたんですね。でまた使徒の働きが書かれて、またローマの人への手紙、第一第二コリント、エペソ、フィリピ、コロサイ、第一第二テモテ、第一第二ペトロ、ピレモン、テトス、ユダ、また70年前にヘブル書が書かれます。まあ、このヘブル書は、紀元70年の前に書かれたんですね。この、まあ、そこにはヘブル書では、まあ、70年に書かれましたね。また80年から85年の間にヨハネは書かれました。また第1、第2、第3ヨハネは、まあ、90年あたり、また95年に、黙示録が書かれました。これを見れば、27巻の中でパウロは13書きました。まあ、ルカは、まあ、言葉の数からすれば一番多く書いたんですね。まあ、ルカの福音書と使徒の働きを書いたんですけれども、でも使徒の働きの半分ぐらいはパウロについてです。使徒の働きから使徒の21章30節から少し読みます。これパウロの証。パウロはエルサレムの神殿に行ったときに、まあ、パウロがユダヤ人に捕まって殺されそうになったときですね。でそのときにパウロが自分はどのようにしてイエス様と出会ったかを話しています。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ、宮の外へ引きずり出して、そして直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていたとき、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼らは直ちに兵士たちと百人隊長たちを引いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。そこでこの千人隊長はパウロを調べて、パウロをこの兵営の中に連れて行ったんですね。そしてパウロがこの階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。で、まあ、パウロがこの千人隊長に話しました。ギリシャ語で話しましたけれども、この人々に話をするように許してくださいと、この人々に話させてくださいと。それでパウロが、その人々に話す許可をもらったんですね。そしてパウロが階段の上に立ち、彼はヘブル語で次のように話した。で兄弟たち、父たちを、今私が皆さんにしようとする弁明をしてください。まあ、4節ではパウロがどのようにして クリストを迫害したか言ってます。もういろんな人を迫害して牢屋に閉じ込めたんです。そしてダマスコのクリスチャンたちを捕まえる許可をもらってダマスコに向かっている途中に、ダマスコに近づいたときにちょうど昼頃、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのですと。そして私が倒れてサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私を答えて主よあなたはどなたですかと言うとその方は私はあなたが迫害している、ナザレのイエスだと言われました。それで主よ私は何をすればいいでしょうか。で主は言われた、起きてダマスコに来なさい、あなたが、するように決められていることはみんなそこで告げられると言われました。まあ、パウロが目が見えなくなったので一緒にいた人が彼の手を引いて導いたんですね。このダマスコにアナニアという人がいたんですけれども、彼が夢の中で、兄弟サウロ、彼がサウロのために祈って見えるようになりなさいと言った。そして、パウロがまた見えるようになって、そして彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、気になる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですと。で、あなたは、自分の罪を、洗い流しなさい、バプテスマを受けあなたの罪を洗い流しなさいと言われました。で、私は立ち上がってもういろんなところからいろんなところを回ってイエス様が、救いにしてやることを、イエス様のことを述べ伝えました。21節、すると主は私に行きなさい、私はあなた方を遠く異邦人に使わすと言われました。もうパウロは現実にいた人です。パウロは今もう殺されそうになって、またローマに捕まった状態でイエス様のことを証ししてるんですね。でもこのパウロはエペソを書いた時も実は捕まって牢屋に入ってたんです。もうパウロはこういう人ですね。で、エペソの3章に戻りますけれども、3節、先に簡単に書いた通り、この恵みは啓示によって私に知らされたのです。このエペソを通して神の恵みが啓示されました。この奥義という単語を4回使うんですね。1回目はこの3節、この奥義が啓示されましたと言ってます。また4節、キリストの奥義をどう理解しているかよくわかるはずですと。これ2回目、この奥義が今、知らされていますと。また6節、その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。また9節にもあります、また万物を創造した神のうちに、いよいよ隠されていた奥義の現実が何であるかを、明らかにするためですと。まあ、4回もパウロがこの奥義のことを言ってます。この奥義というのは、この不思議なことというのは誰もわからないことではないです。パウロは言ってるのは、神の奥義は全ての人に、もう明らかにされています。 これは以前は理解できなかったんですけれども、今は完全に明らかになった。これはこの奥義はこういうものです。この6節ではこの奥義が異邦人についてのものだと言っています。私たちは、共同の相続者、共に一つの体に連なるものだ。私たちは共に約束に預かるものだということですね。これは本当に素晴らしいことです。本当にこのユダヤ人と異邦人が共にイエス様によって救われていることはどれだけ素晴らしいことを、私たちはちょっと分からない、その素晴らしさ分からないんですね。昔2つの種類の人がいたんですね。異邦人がいました。異邦人である私たちは神様から遠く離れていた人ですね。このユダヤ人は、異邦人より少し神様に近い人々でした。このユダヤ人に神の言葉が与えられました。昔の考えは、異邦人が神の祝福を受けるためにはその人はユダヤ人にならないといけないという考えがあったんですね。彼ら神の祝福を受けるためにはユダヤ人にならないといけないという考えがあったんですね。そしてユダヤ人がそれから神様に、立法を通して神様に近づこうとしたんですね。このでも立法では神様に到達することはできないんです。私たちは立法によって救われることはできないんです。ローマの3章20節、この立法の、行いによって誰一人神の前に義と認められないからです。立法によってはかえって罪の意識が生じるのです。ですから私たちは、立法を守れば救われることはないです。この立法の目的はあなたは罪人であることを、分からせることです。あなたには救いが必要ですと。皆さん嘘をついたことありますか？手を挙げてない人は嘘をついてる。でも聖書ではこの嘘つきは地獄に行くんだと。聖書には嘘をつく者は地獄に行くと書いてあるんですね。これは大変なことです。この神の律法を読めば読むほど自分がどれだけ失敗していることが分かる。自分はどれだけ罪人であることが分かる。自分には救いが必要なんだっていうところに来るはず。ですからキリストが私たちを神様につなげてくださいます。私たちができないことをイエス様がしてくださいました。私たちが受けるはず、罰をイエス様が代わりに受けてくださって、私たちを神様につなげてくださいます。ですからイエス様によってユダヤ人と異邦人の違いは特にないです。すべての人は、罪人であって、すべての人は神様の、救いを自分の力で受けることができない。イエス様だけが道です。ですからあるものユダヤ人の中から救われる者もいます。また異邦人の中からイエス様を通して救われる者もいます。あなたが神の律法を一生懸命守って救われたわけではないです。あなたが救われたのはただイエス様があなたのために死んでくれてよみがえっただけです。でも 私たちはイエス様を受け入れないならば、イエス様を、イエス様、神様から離れているということです。神様から離れているならば、行く場所は一つしかないです。これ永遠に神様から引き離される。これは地獄と言われています。この消えない火のところです。まあ、神様ははっきり言ってます。イエス様によって神様に救われない限り、この地獄しかないと。私たちは救われるのは自分の努力ではないです。イエス様の働きだけ。この6節では、異邦人は共に相続者となりました。また共に一つの体に連なりました。また共に約束に預かるものになったんですね。ここでは、まあ、このその奥義とは福音によりキリストイエスにあって、あのイスラエルと共にもう、相続者となっています。イスラエルと共に一つの体になっています。またイスラエルと共に、神の約束に預かるものです。私たちは、お互いの間に壁がないんです。ユダヤ人とか異邦人とかその区別はないです。みんなは全部イエス様にあって一つです。パウロはコロサイの一章26節にはこの奥義についてパウロ言っています。このいよいよ隠されていた奥義は今聖徒たちに掲示されています。神様はこの奥義の豊かな栄光を表してくださいました。これはあなたのうちにいるキリスト、栄光の希望。神様の奥義は明らかに示されています。キリストが私たちのうちに生きています。私たちはこのキリストを述べ伝えます。すべての人を戒め、また、導きます。すべての人がキリストの前に聖人となるように私たちは努めています。イエス様が私のうちに力強く働いていますと。聖書にはすべての人はイエス様を受け入れると言っていません。でも私たちはイエス様を警告します。私は皆さんに警告しています。イエス様を知らなければ、イエス様とつながっていなければ、これは大変な状態です。イエス様が私たちのために代価を払いました。自分の力で救われているわけではないです。あなたのうちにいるキリスト、栄光の希望、こっちはあなたのうちにいるキリスト、そこっち側が、まあ、栄光の希望。これ言いましょう。あなたにいるキリスト、栄光の希望。あなたにいるキリスト、栄光の希望。こっち側はもっと元気あるね。こっち側が巻きてる。もう一回言います。あなたにいるキリスト、栄光の希望。このクリスチャンの生活はこの理解できないものではないです。このクリスチャンの生活は単純です。あなたのうちにキリストが生きていることです。そしてそれが全てを変えるのです。私の人生はそれによって変わりました。あなたの人生もイエスキリストによって変わります。お祈りしましょう。